説教すっぴんの私獅子ども東牧師。
今朝キリストは祈りに続いてこの断食について語っております。この辺の流れというのは、マタイでの6章の2節のところには施し、5節のところでは祈り、そして16節の今日のところでは断食について語っております。というのはこの施し、祈り、断食というのは、当時のユダヤ教の信仰生活において、3つの大切な要素だったというふうに言われておりますね。施しは人に対して、祈りは神に対して、そして断食は自分自身に対して行われる技でありました。断食というのは我々にとって少し馴染みが、今日ですね、薄れているかと、ないわけではないと思うんですけども、薄れているかと思います。もともと断食というのはユダヤ教において、秋の新年の時に行われる、全国民の懺悔という、そういうことをする日として、この断食というのがあった。さらには保守後の時代には特にですね、国がバビロンにこう連れて行かれてですね、そして国がなくなって滅んでしまうという、そういうエルサレムが包囲されたり、エルサレムがこの崩壊する、そして破壊される、神殿が破壊されたというようなことを覚えて、年に4回ほどこう、定められていたということであります。新約聖書の時の時代にもそういうことが続いて、ありまし続いていたということがありまして、そういうことがこの背景になっているようであります。そしてこの断食というのは、この食べ物を断ってその懺悔する、あるいは悲しむ、そして神に対して祈っていくという、そういうことでありますので、神に向かっていく、そういう悲しみを通して、あるいは懺悔を通して神に向かっていくという、そういうことをなすのが断食であります。しかし今日の断食、今日のところにもですね、出ていることでありますけど、施しの場合もそうでしたですね。4節、これちょっと前のページになりますけども、4節のところにあったのは、施しの時にも隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる、あるいは祈る時にも、この6節のところにも書いてあったと思うんですけども、結論として隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる、これは祈りについての結論ですよね。そして今日のこの断食についての一つの結論もですね、この18節のところに、隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださる、そういうふうに出ておりまして、信仰生活っていうのを人間的な基準で、人間の目で見るのではなくて、人の目で行っていくのではなくて、あくまでも神の前に信仰生活を続けていくという、そういうことがこの基本的なところに言われていることではないかと思います。熱心な人は週に2回ぐらいこう断食していたということが記されておりまして、モーセがシナイ山に登った日木曜日と、下山した日が月曜日ですか、そういうものをこう懺悔ないし悲しみを表現する、そういったようなことで、熱心な人はそんなふうにこう断食をしていた。しかし16節に書いてありますように、断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする、見てもらおうとというところにすごくこう、どうしてもそういうことがですね、 人に見てもらおうというところにこの強調点があるようなものになっていってしまったということが、まあ、当時のそういう姿を見てイエス様は、まあ、本来的な信仰生活っていうのはもっと深く誰が見ていなくても神の御前に隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださるだろうと、そういうことをこう注意なさったというんですか、そのことについて語ったということであります。ある方が病気になって見舞い客にこんなことを尋ねた。どうして神様は時々私たちにこうして病の床に伏させるのでしょうか。あなたは何か知ってますか。お客様は倒幕していると自分はこういうふうに、その人はこういうふうに答えた。それは神を仰ぐためですよ。まあ、病気をしている人はそういうことを実感しているんだと思うんですね。つまりその病気になったならばこう何もかも差し置いて、まあ仕事もあるし家事もあるし、あるいは趣味もいろいろなことを我々やってるわけですけれども、もし病気になってしまえばですね、そういうものは一旦もうやめなきゃならない。そして、そのベッドにこう座ってなきゃならない、寝てなきゃならないということがあります。そしてまさに入院してですね、この天井を見上げている、天井だけではなくて天を見上げていくというんでしょうか、神様を見上げていくということ、そういうことが自分は病気になってそういうことを経験してるんだっていうことを言いたかったんだと思うんです。まあ、病気は断食とは違うんですけれども、その神は私たちに課した、まあ、自然の断食みたいなものではないかと思います。ある先生の説教集のタイトルにですね、この中断される人生っていうそういうタイトルの、まあ、説教集があります。で、まあ、中身はそれぞれ優れたものなんですけど、そのタイトルもまたからも教えられますよね。教えられる表現です。自分の人生はこういうふうに進んでいこうというふうに思ってそれぞれ一生懸命人生を生きている。ところがいろんな形で我々はそれが中断されることがある。突然の病気になることがある。突然のいろいろな災害に出会うことがある。突然のいろいろなこの事故に出会うことがある。まっすぐに進んでいこうと思うんですけどその技が中断される。そういう時にはどうしても仕事を辞めて上なる神をそれは見上げる時なんだ。そういう時こそはまさに神を見上げる時なんだということをそのタイトルは意味しております。もともとこの安息日というこの言葉のユダヤこのヘブライ語の言葉っていうのはもともとは中断するという意味があるんですね。それをやめるという中断する、つまり私たちが1週間のこの世の技をしてですね、それを、まあ、皆さんも途中仕事をまだ途中だと思うんですよね。しかし途中であるんですけども、その途中である仕事を一旦そこでやめてそして礼拝に来る、実はこれが礼拝なんですね。ですから人間の技をやめてそして今度は神が働かれる技、神の技を自分の中に受け入れていくとき、まあ、それがもともとのこの安息日という言葉の意味であります。自分の技を中断して神の技に自分を明け渡していく、まあ、それがこの礼拝の時なんだということであります。ある方がこういう例を挙げておりました。まあ、演劇の方でその演出家と言われる方がおられますよね。でそういう演出家はこの役者に向かってこう言って叱ることがあるそうであります。役者はいろんな役をやってるわけですね。いろんな役があるわけですね、その舞台の。しかしその演出家が見たときにその顔は嘘だ、もう一度やってみろ。役者は その役柄をやってみると、何かその笑いの時なのか怒りの時なのかいろいろあるだろうと思うんですけど、その役をやってみる。ところがその演出家から見るとその役柄に全然こうまだ遠いっていうんですよね。 本物になってないっていうんでしょうか。で演出家はやってみるんだけど、いや違う、まだ嘘がある、それを繰り返す。そうやって役者はその役柄に徹していかなければならない。演出家は徹底してそのことを役者に求める。自分がどんなに腹を立てていても愉快な明るい人の役をやれというふうに言われればですね、演じるためにはですね、そういう腹を立てている自分を捨てて真実にその役に徹しなければならない。腹を立てている自分にこだわっているならば、自由にそのドラマの現実に生きることができないというふうにありますね。そういうふうに書いてあります。まあ我々もやっぱりそうですよね。この土曜日の夜まで喧嘩をしている。しかし牧師は日曜日の朝にここで喧嘩をしている顔でですね、立つことはできない。まあ、私は役者ではないんですけど、皆さんもそうだと思うんですよね。会社に行ったならばいつまでも怒っていることはできない。やっぱり仕事に徹しなきゃならない、そういうことがあると思います。本当に、私たちは役者ではなくて一人のキリスト者でありますけれども、礼拝をするときに、周囲の人の目を気にしていろんなふうに我々も自分のことを思うことがあるかもしれません。こういうことをしたならば、こういうことを言うならば嫌われるのではないかと、家族に嫌われるのではないかと思う時もあるかもしれません。しかし自分は本当に神の前に一人の罪人に過ぎない。許しを受けなければ滅ぼされてしまう、滅んでしまう。本当にそういうふうに思う時に、私たちは神の御前に立たざるを得ない。神の前に自分の真実の姿をさらけ出していく。もう本当にどうしてももうどうしようもない自分がいる。しかしそういう自分をそのままの姿で、そのありのままの姿で自分を神の御前にさらけ出していく。それが礼拝の時だ。そこに偽りがあってはならない。何か自分をごまかして立つのではない。怒りに満ちていならば、怒りに満ちたそのままで我々は神の御前に立つ。そこに偽りがあってはならない。真実に神の前に砕けたる魂になっていく。自分の魂が砕ける、打ち砕かれるまで神は真実を求められて、求められる。その時にもし役者がですね、例えば自分はこんな演技しかできないんだ、演出家が何度でも求める、そうじゃないそうじゃない、しかし私はこれしかできません、そう、もしそういうふうに開き直っていくならば、その役者はそこでストップしてしまうと思います。こんな気持ちで礼拝できるんだろうか、今日は礼拝休もうじゃないか、そうじゃない、やっぱり私はこんな自分なんだ。しかしこんな自分であるからこそ、神の御前において神によってのみ打ち砕かれなければならないんだ。それが本当の姿なんだ。洗礼を受けるということは、立派になったから洗礼を受けるんじゃない、聖書が分かったから洗礼を受けるというのでは、いつまでたっても受けることはできない。神の前に本当に嘘だらけの自分をさらけ出して許しを受ける、その時が洗礼の時です。まさに私たちは聖書も祈りも十分にできないかもしれません。しかし 自分はできないものだと言って開き直るんじゃなくて、やっぱり神の御前に本当に真実に立って、真実に神の真実と向き合って、自分の思いが打ち砕かれていく。礼拝は神からやっぱり我々が問われる時ではないかと思います。人に見せるために礼拝に来ている人は誰もいないと思います。本当に自分の魂の真実のあり方、ありのままの姿というものを神の御前に出して、そして神の真実に触れていく、そしてそこで悔い改めが起きていく、打ち砕かれるということが起きていく。もし私たちの礼拝が人間的なところにとどまってしまい、毎週決まりきった懺悔の言葉だけが礼拝の中で機械的に繰り返されていくなら、実はそれがあの中世の教会の姿だったわけです。それが、そこに鋭いメスを入れたのがあのルターでしたね。これが宗教改革の始まりでありました。ですからルターはあの95箇条のその最初のところで、イエス・キリストが悔い改めよと言われたときに、それはキリスト者の全生涯が悔い改めの連続であることを言おうとされたのであると書きました。実はあの宗教改革というのは、実はこの悔い改めの本質を問う、そういう運動だった、改革であった。一人一人が真実に神の御前に打ち砕けたる真実の魂を捧げることが悔い改めである、そういうふうにルターは主張したのだった。そういう伝統を受け継いでいるのが実は我々の教会なんだということであります。先ほどのエゼキエル書第33章の10節以下で、こういう言葉が書いてありました。あなた方はこう言っている。これはイスラエルの民のことが言っていることです。イスラエルの民はこう言っている。我々の背きと過ちは我々の上にあり、我々は痩せ衰える。どうして生きることができようか。イスラエルは外国の力によって攻められ、自分は衰えて何もできない。そういうふうに開き直っていた。まあ、これは保守ということも関係している。自分たちは国に攻められ、外国から攻められてですね、そして自分たちの過ち のためにですね、自分たちは痩せろ衰えてしまった。どうして生きることができようか。何もできない。そこにこだわり続けていた。しかしエゼキエルは神様からこの点を鋭くですね追求された。例えば学生が、例えばこんなこと言ったらどうなんでしょうか。自分はバカな親から生まれたんだから、できなくたってしょうがないじゃないか。もしそういうふうにですね、子どもがですね親に向かって言ったとしたならば、親は一体どう思うだろうか。バカな親だけども、私はあなたを一生懸命育ててきた、そういうんじゃないでしょうか。子供を愛していない親はいません。親は子供のために全てを犠牲にして愛している、一生懸命やっている。それでも子供は言うんですね、親は何にもしてくれない、親は一生懸命やってる。しかし子供はですね、そんなことお構いなし、何にもしてくれない、バカな親だから、そこから生まれた俺なんだから、できなくたってしょうがないじゃないか。そんなふうに開き直っていく。子供がそのような不信の念を抱くとするならば、親は一体どう思うだろうか。私たちの人生には思いがけない出来事も次々に起こってまいります。先ほど言ったのは病気にもなる、事故にも遭う、怪我もする。 そして困難に陥った時、私たちはこんな言葉も神に対して言うかもしれない。もう自分は神の愛が信じられなくなりました。こんな苦しいこと、神様の愛を信じられません。この絶望から救い出してくれるものは何もありません。そんなふうに思う、言いたくなることがあります、言う時もあります。しかしそんな時、私たちは神の言葉よりも自分の考えの方が正しい、自分の考えの方が賢い、そういうふうに思っているのではないか。私たちも神に対して同じような態度で生きることがあるのではないか。イスラエルの民はまさにそうでした。こんなふうに外国の国に攻められて国が衰えてしまった、何にもできない、そういうふうにイスラエルの民は開き直っていた。これに対して神はエゼキエルを通して語った。あなた方は神に心を翻せ、神に心を向けていけ。神はイスラエルをバビロンの捕囚から救うためにペルシャのクロスを用意していたということがありますよ。神はイスラエルを愛していたんですね。しかしその御心が分からずに、イスラエルの民は神の御心を信じようとしなかった。しかし神の御心を信じるようにと言ったのがエゼキエルだったのであります、ね、先ほどのエゼキエルの言葉の中にですね、私は悪人がですね、心を翻して生きることを望む、悪人が悪人であるということにとどまっているんじゃなくて、心を翻して神によって打ち砕かれて、どうして私は悪人が滅びることを願うだろうか。まさにですね、心を翻して、学生ならこんな自分、できなかった自分、能力がまだ十分ついてない自分、一生懸命ではもう一回やってみます、なんでそういうふうにならないのか、エゼキエルはそう言いたかったんですよ。本当に神の御前に心打ち砕かれて、もう一度生きることができる、たとえ善人であっても正しいものであっても、もし悪いことをするならばそれは滅んでしまう、反対にどんなに悪い人間だったとしても悔い改めてもう一度神の御前に生きようとするならば、その人は許されて生きることができるんだとエゼキエルは語ったわけですよね。キリストは言われました。神の言葉にとどまうならば、真理はあなた方を自由にする。神の言葉、キリストの言葉を本当に信じるならば、真理はあなた方を自由にする。自分は我々は一体どこにこだわっているんだろうか、どういうことに本当に自分をですね、自分が立っているんだろうか、どうしようもない自分にこだわり続けるんだろうか、そこに生きる道があるんだろうか。聖書はそうじゃないと。やっぱり我々は全ての人間というのは罪を犯すものなんだ、悔い改めて神へと心を翻して、心を神に向けて、そしてもう一度生きる道はそこにあると。真理はあなた方を自由にする。やっぱり我々はですね、自分の非を認めて、そして自由になって新しく生きることができる、そういう道を聖書は示しているわけであります。キリストは示しているわけであります。神は御子を十字架につけてまで私たちを愛してくださった。この神の愛がある限り、私たちは神に愛されている存在ですね。絶対に変わらない、これは愛です。十字架のキリストが 御子イエス・キリストの十字架がここにある限り、神は私たちを愛しているということの、これは証拠なんですよ。苦しいことがある、悲しいことがある、辛いことがあって、もう神の愛なんか信じられませんと我々は言いたくなる。しかしそうじゃない。ここに神の愛がある。あのローマ人への手紙の中でパウロは書いておりますよ、ね、私たちは確信する、死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものもその他どんな被造物も私たちの主イエス・キリストにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。そこに心を翻せと聖書は語っている。どうしてあなた方は死んでよかろうか。私は悪人の死を喜ばない。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。新しく生きる、新しく生きよ。そこに生きる希望がある。この前の震災の時に、あの大震災を受けた東北の地方の人たち、どうして立ち上がる、たくさんの人たち被害があった、しかしどういう人たちが本当に立ち上がっていくことができたのか。こういう災害被害を受けてもなお神の愛があるということを信じていった人、こういう人たちが本当の意味で立ち上がることができたんじゃないかと思います。自分に与えられた使命は何だろうか。悲しみの中で本当にここに神の愛がある、そのことを信じて、その真理があなた方を自由にする、そう信じた人たちが立ち上がることができたし、そして復興の道を、そういう技をすることができるんではないだろうか。17節に、今日の17節の6章の17節に、あなたは断食するとき頭に油をつけ顔を洗いなさい、そういう言葉が書いてあります。断食を、断食というのは食べ物を食べないのですから、顔はやつれ髪はボサボサ、まあ、そういう姿になってくる。しかしキリストを信じるあなた方の断食は、すなわち人生の困難を背負っていかねばならない時、そういう時に私たちはやはり神に向かって祈らなければならない時だと思う。悲しみを通して神に向き合わなきゃならない時、まさにそれは断食、実際に物を食べないというよりも物を食べないほどに悲しみ神に向かっていく、そういう祈りの時、それが私たちにとってもですから断食を、断食のような祈りの時があると思う。悲しみに打ちひしがれ、あるいは困難に立ち向かえばならない時、本当に神の御前に立たねばならない、そういう時が断食の祈りの時です。しかしあなた方は自分の頭に油を塗り顔を洗いなさいとキリストは言われました。神振り乱し、この世の困難、重に悲しみに耐えねばならない時でも、あなた方は自分の心を十字架の主のもとに向けて立ち上がれ。頭に恵みの油、喜びの油、癒しの油、油はもともと癒しのために使われていました。さらには祝福の油、聖霊の油を意味していますね。祝福の油、聖霊の油を注いでいただきなさい。そして涙の顔を洗いなさい、涙を拭いなさい。希望を信じてなおしばしの困難の時をキリストと共に耐えていきなさい、そういう断食をしなさいとキリストは語ったのであります。旧約聖書のコヘレト伝道の書にこういう言葉がありますね。 旧章に、どのような時にも純白の衣を着て頭には香油を垂らすな、絶やすな。どのような時にも純白の衣を着て頭には香油を絶やすな。それはどういうことか。悲しみの経験の中でもなお私たちは純白の衣、真っ白い衣、これは、まあ、新約聖書のヨハネ黙示録にはですね、こういう言葉が書いてあります。彼らは白い衣を着て私と共に歩みを続けるであろう。勝利を得る者は白い衣を着せられるのである。死を征服した真っ白く輝いた衣、それは勝利の印であった。どのような時でも、困難の時、苦しみの時、悲しみの時でも、あなた方の上には聖霊の油が注がれていくんだ、癒しの油が注がれていくんだ。純白の衣を着て頭に油を絶やすな。聖霊の油を受けなさい。そうキリストは語ったのであります。イースターのあの人はこう書いてましたね。復活説、イースターの指針を聞いた者はもはや悲劇的な顔をして走り回り、何の希望もないもののユーモアなき生活を営むことはできない。イエスは勝利者なり、ただこのことだけが力を持ちうるのであり、ただこのことだけが厳粛なのである。この一字を無視してロトの妻のように後ろを振り返る厳粛さはキリスト教の厳粛さではない。我々が見なければならないのは、この神の栄光の勝利をこの人間イエスに見ることである。その時、恐れの中にではなく感謝の中に生きることができる。まさにこれがイースターの指針を聞いた我々の、まあ、断食というんでしょうか、そういうものである。悲劇的な顔をして何の希望もないもののように生きてはならない。どんな困難の時であってもロトの妻のように後ろを振り返るのではなくて、私たちの前に立っているよみがえりのキリスト、このキリストを仰ぎつつ栄光の勝利を恐れではなくて感謝の中に生きていこうではないか。私たちもこの人生の中でしばしば断食を強いられるような局面があると思います。しかし私たちはいつも新しく心を翻して、まあ、これから歌う賛美歌338番、主の御旗のもとにおらせたまえ、十字架の主の御旗のもとにおらせたまえ、そこに立つ、そこに癒しがあり、そこに希望があり、涙を拭われ新しい勇気が与えられていくのであります。お祈りします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。それぞれこの世にあって追わなければならないさまざまな責任と重荷が私どもの人生にあります。どうか今週1週間のそれぞれの果たすべき責任と役割を、どうか神の御言葉と御霊を持ってこれらを担っていくことができますように、その戦いをどうかあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。1週間の働きの上に主が共にいてくださいますように、私どもの教会にさまざまな事情で教会の礼拝に来れない多くの兄弟姉妹がおられます。主をどうか一人一人のあなたが守り導いて最もふさわしき道を備えてくださいますように、今日ここに共に集った一人一人あなたが豊かな祝福を持って顧みてくださいますように、これらの祈りイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。